皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、昨日10年ぶり多分15年ぶりぐらいかなにバドミントンをやったんですね。めっちゃ久々で、で私もともとね、小学校3年生から中学校3年生まで6年間ぐらいテニス軟式だったんですけど、テニスやってたんで、ラケット系はスポーツは割と得意なんですよね、でもとはいえね、やっぱり15年近くのブランクがあると最初すごい体がなまってて、なんか全然ね、もう空振りとかしてたんですけど、10分ぐらい経って温まってきたらね、体が結構ラリーが続くようになって、最終的には70回近くラリーがね、ポンポンポンポン続いて、あ、いいやみたいな風になって楽しくなってました。で、結構昨日もね、寒かったけど、30分経った頃には結構汗ばんでね、いい運動になったなーみたいな感じです。久々になんかちょっと童心に帰った気持ちになってなんかすごいいい日曜日の朝を過ごしたっていうご報告でございました。で、昨日の夜はですね、私が主催しているブルーミストの企業塾の、ライブレッスンがね、2時間、夜の9時からやってたんですけれども、まあ、そこでは集客の本質についてのレッスンをやったんですけどね、やっぱね、もうレッスンが、めっちゃ楽しい。一番楽しいって言ってもいいかもしんない。まあ、なんで楽しいかっていうと、まあ、レッスン作ること自体はもちろん大変なんだけれども、やっぱり私の受講生の顔を見て、で、みんながその受講生同士で話して、なんか刺激し合ったりとか、あ、なんか次こういうことしようみたいな感じで決めて、なんか前に進んでる感覚っていうのは一番感じられる時間なんですよね。もちろん普段からね、スラックっていうアプリ通じて、普段からアウトプットで交流はしてるんだけれども、やっぱり顔を見て交流っていう機会って、まあ、月に3回ね、ライブレッスンが2回と、あと計画を立てる会っていうのをね、定期的にやってるんですけど、まあ、そこで3回あるんですけど、やっぱりあの時間は貴重だし、なんかすごい私もエネルギーもらえるありがたい時間やなーって思いながら、昨日は満たされた気持ちで床に着きました。もう本当にね、もう最近思うけど、マジでいい仕事してるなって、もう本当にお客さんに恵まれて、もうなんでこんなめちゃめちゃいい人たちに恵まれて、なんていい人生送ってんだって、もう最近めっちゃ噛み締めてます。本当にね、このポッドキャストのリスナーの方々もメッセージ本当くださるんですよ。めっちゃ嬉しくって、インスタの DM とか LINE 公式でね、カレンさんいつも聞いてますみたいな感じで、なんか海外からもう各国からくださるのがもう本当に嬉しくって、そういう人たちがいるから、もう今日もね、ポッドキャスト収録しようって頑張れるので、本当にいつもありがとうございます。で、さっきメンションしたブルーミストっていう企業塾なんですけれども、先週の金曜日の夜9時から今年最後の募集を開始しました。で、早速ね、気になりますっていうことで、個別相談に申し込んでいただいた方々、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しくって。で、早速今日からね、個別相談が始まって、来ております。で、日程調整しながらね、で、個別相談をして、で、最終的にお互いにね、じゃあやっていきましょうっていう風になったら、ブルーミスに入っていただくっていう順を追っておりますので、もしブルーミスを気になるっていう方がいたらですね、まずはズームの30分の無料相談っていうのを受けたまわっていますので、気になる方はこのエピソードの概要欄に LINE 公式のリンクを貼っております。で、そこからご登録いただいて、気になる方は個別相談と一言メッセージをいただければ、そこからね、ズームの日程を調整して、で、お話をしていきたいなというふうに思っております。で、ズームでね、個別相談っていうとマンツーマンだから、なんかちょっと緊張しちゃう人いるかもしんないんだけど、一切売り込みとかマジでしないので、そこは本当に安心していただければなというふうに思ってます。で、私も誰も彼もなんか来てほしいっていうよりも、なんかブルーミストに合いそうだなって思ってる人 に気持ちよく来てほしいし、で、まあ私も迎え入れたからにはもう 100% サポートして、もう必ず成果が出るようにね、私もサポートしていきますので、まあそこは本当に 100% お約束しますから、安心してもらえたらなというふうに思いますけど、そこでね、なんか、カレンさん、震えるみたいな感じだったら、そこは勘違いしないでください。もう全然安心の場を提供しますので、安心してください。はい、ということでね、今回はこれから本題に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、目標達成できないと分かった時にどうするかについてお話をしていきたいと思います。まあこのタイミングでこの話をするのはなんでかっていうと、まあ年末も近づいてきたじゃないですか。で、もしかしたらね、この、例えば2022年のね、年始を迎える時に、いや2022年はこういうことやって、ああいうことやって、これも達成したいっていう目標をね、立てた方もいらっしゃると思うんですよ。で、まあ残り1ヶ月ちょいの今のタイミングになるとさ、さすがにさ、あ、達成しそうだなっていうのとか、いやちょっと無理そうだなっていうのがなんとなくもう分かってくるじゃないですか。で、そういう時にどう立ち振る舞うのがいいのかっていうのを、まあ今日はねご紹介していければなっていうふうに思ってます。まあどう立ち振る舞えばいいのかって話してるけど、別にこれが正解って言いたいわけじゃなくって、まあその時にいざ自分がね何ができるのかっていう選択肢を与えられたらなっていう気持ちで収録しておりますので、私がこれから紹介するのが絶対正解ってわけでもないし、他のやり方ももちろんあると思うし、他のやり方を全然否定するつもりもないので、そのつもりでね聞いていただければなっていうふうに思います。じゃあ早速ちょっと3つあるのでご紹介していこうかなって思うんですけど、まず1つ目はですね、まあ潔く諦めるですね。で、まあこれはね全然否定しません、私は。で、もう努力をね、気持ちよくストップしてですね。で、もう今年がもうダメだったんだから、もう来年からね、もう一気にもう加速するために、もう今年はもう思いっきり羽を休めようと。で、思いっきり自分の好きなこととかやりたかったことっていうのに羽を伸ばすっていうのは全然ありだなって私は思います。で、まあ、ここでちょっと注意、はあって、注意してほしいのはあって、それ何かっていうと、チームで何かやってる時っていうのはちょっと気をつけた方がいいかなって思います。まあ、個人プレイでね、例えばそれこそ個人事業主で、ね、自分がやったことは全部自分に跳ね返ってきますみたいな状況やったら全然問題ないと思うんだけど、それがチーム戦で、ね、自分が徹底的にサボる。やめることによって他の人になんか迷惑がかかってしまうとかだったら、ちょっとそこは気をつけた方がいいかなって相談して、なんか最低限ここまではやるっていうふうに決めるか、何かした方がいいかなっていうふうには思います。だけど一方で、その個人事業主で企業副業でね、まあやったらやった分だけ返ってくるけど、逆にやらなかったらやらなかった分だけそういう結果が返ってくるみたいな状況の場合、で、もう自分がね、もうそれでいいって思えるんだったら、私はもう徹底的に休むのはありやと思う。目標達成することだけが別にいいっていうわけでもないんですよね。なんか、例えば年商をね、例えば100万円、達成したいっていう目標があった時に、なんか健康とか家族とか人間関係を害してまでその年商100万円を達成することが本当に正しいかっていうと、私はちょっと疑問なんですよ。だから自分の目標にとらわれすぎて、その総合的に自分が本当に幸せと感じるかどうかっていうのも含めてね、見るといいかなっていうふうに思います。はい、なので潔く諦めるっていうのも一つ手だよって、努力をストップするのも全然私は否定しないよっていうことを一つ伝えたかったので、これが一つ目ですね。で、二つ目はですね、まあ、できる限り頑張るってやつですね。できる限り頑張る。愚直に今やってるのを、まあ、目標達成はできなくっても、今できることをもう最大限やる。そうやって、例えば目標達成はできなかったとしても、その達成できない幅っていうのをできる限り小さくするっていうのは、まあ、大事なことかなっていうふうに思う。で、これって、まあ、それを続ける限りさ、目標達成がもしかしたら奇跡的にできるかもしれないっていう可能性も含んでるんですよ。 だってさ、わからないじゃん。未来のことなんて誰にもわからないですよね。明日何が起きるかなんて誰にもわからないように。うん、で、まあ、アクションを止めてしまえば、達成する可能性って絶対にゼロやけど、何かしらやってれば可能性って1でも絶対あるんですよね。うん、だからまあその目標達成はもしかしたらできない可能性の方が高いかもしれないけど、愚直に続ける、うん、っていうのはまあ一つ大事なことかなっていうのも思うので、まあそれも二つ目かな。で三つ目がまあ私一番ね、実は今回伝えたかったことなんですけど、三つ目っていうのがもうね、目標達成できんわって思ったんだったら、もういっそのことをこれまでやったことないことを試す機会として使うっていうのはめっちゃありかなと思ってます。で、これって実は結構チャンスで、これなぜかっていうと、目標達成しそうな時、まあ要するにうまくいってる時って、今の自分のやり方ってあんまり変えたくないじゃないですか。だって再現性があるのに、わざわざやり方を変える必要性ってないですよね。うん、だけれども、うまくいってない時って、いや、このやり方なんか続けたくないな、みたいな気持ちもなんならあるぐらいじゃないですか。そういう時は、いっそのことを、これまでのやり方にとらわれすぎずに、全然違うことを、なんかもう、やけくそじゃないけどさ、やってみる機会にするのはめちゃくちゃありやと思うんですよね。で、これもさっきの話に通ずるところやけど、何かアクションをしてる限り、目標達成する可能性ってゼロじゃないんですよ。っていうことは、やり方を変えたらね、もしかしたら、めっちゃなんかすごいシナジーが起きて、全然これまでとは得られたことのない、すごい結果が得られる可能性っていうのも秘めてるわけですよ。で、しかも、今までやったことのない行動を起こすんだから、今までとは全然違う、その価値観であったりとか、世界が見える可能性だって出てくるわけなんですよね。うん。だからね、私結構、これはおすすめしたくって、もう何事もさ、万事休すうまくいってる人なら全然いいと思うけど、まあそうじゃない時の方が結構実は多いと思うよね。で、そういう時こそチャンスって思って、で、今までにやったことがないことをやってみようっていうふうに思えるかどうかって、割とね、その企業活動の中でも大事なことかなって思ってます。だから例えば、その今までインスタグラムの投稿ばかりしてきて、で、そこでずっといい反応があった。けれども、なんか最近アルゴリズムが変わったからか、なんかちょっと反応が鈍いな、みたいな状況になったとしますね。で、そういう時こそ、いや、今まで避けてきたリールをやろうかな、とか、いや、今までなんかちょっと苦手意識だったライブをやってみようかな、みたいな、とか、うん。なんか今までなんかちょっと苦手意識あったけど、ポッドキャストやってみようかな、みたいな、とか。うん、なんかそうやって新しいことをチャレンジする絶好の機会っていう風に捉えてみるのもありかなってめっちゃ思ってます。まあとはいえね、なんかうまくいってない時って、まあやる気湧かない?新しいことをそうやって絶好の機会なんてそんな前向きに捉えられねえよみたいな風にね、思う気持ちもわかる。やる気わかんいん時あるよね。わかるわかる。で、まあそういう時は私もあるし、まあそういう時にね、まあ無理やり、やらなくてもまあいいかなっていうふうに思うんですけど、もしね、まあちょっとでも新しいことをやれる気力があったり、体力があったりね、時間的に余裕があるっていうことであれば、まあ年末までにね、なんか一回ね、なんかカレンさんとかいうやつがなんか言ってたし、やってみっかみたいな感じで、やってみると、もしかしたら、ね、運が良ければ目標達成する機会になるかもしれないし。で、目標達成しなかったとしても、今までに見えてなかった世界とか、うん、なんかマインドとか考え方とか、なんか結果がね、何かしら得られるきっかけになるかもしれないから。これはね、すごいいいと思うのでね、ぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。うん。で、この話はね、実は私自身も前に、聞いた話だったんですよ、他の人からね。目標達成しないときに、どういう振る舞いをしたらいいかみたいな話をね、聞いて、あ、これめちゃめちゃいいなっていうふうに思って、私自身も、あ、なんかうまくいかないなとか、あ、これなんか、あんまりうまくいきそうにないなっていうふうに思った時こそ、あ、もう、なんかもうそんなんだったらもう全然違うのやってみたれみたいな機会にしてるっていうのが結構あるので、参考になれば嬉しいなっていうふうに思います。はい。ということで、今回のエピソードは以上となりますけれども、冒頭でアナウンスをした通り、ブルーミストの企業塾の、年内最後の募集が、今、 ちょうどかかっております。で、もうすでにね、個別相談いくつかいただいたので、あと若干名のみ、募集しようかなっていうような感じなので、まあ、気になる方はね、今のうちに、このエピソードの概要欄からリンク飛んでいただいて、公式 LINE を通じて個別相談と一言メッセージを送っていただけたらっていうふうに思います。はい、それでは今回もお会いしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。